ライジングドリーム、皆さんおはようございます。ライジングドリームのお時間がやってまいりました。パーソナリティは私朝日理香です。さあ、オープニングでは私の感じたこと、気づいたこと、皆さんにお伝えをさせていただいております。まずですね、今日のテーマなんですが、先月行っていたオリンピックのことなんですけども、その中のね、潜在意識の引き寄せみたいなことをちょっとお話ししようかなと思います。人間ってこう自分の持っているね、心の中のあり方っていうところで、潜在意識の中に無意識なところがあって、その無意識なところがね、コントロールできない状況でいろんなことを引き寄せるというふうに言われているんですが、アスリートの方々っていうのは本当にね、こうメンタルってめちゃくちゃ鍛えられていらっしゃって、で本当にこう夢に向かって、こうなんていうの、ビジョンに向かってやっていくっていうのが結構やっぱ得意な方というか、そういったトレーニングをされていらっしゃるので、すごくこうそのイメトレができやすいっていうところから、こうね、実際の実現しやすいみたいなところがあるんですけど、ちょっとあるフィギュアスケーターのね、海外の方で、オリンピックを取るであろう、金メダル取るであろうと言われてた方が、実際本番になったら取れなくなって、もうなんか8位とかなったっていう、その話があったと思うんですけど、あの時に聞いた時にふと思ったのが、あ、これってまさにもう潜在意識のもうそのまま引き寄せてるなっていうのを感じたんですよ。で、要はあれなんであの状態になったかって言ったら、要はプレッシャーに負けたというか、期待に応えなきゃとか、で、なんかこう、自分が勝たないといけないとか、みんなにこう、なんていうかな、応えなきゃみたいな、なんかそういう状況ってね、全部自分に矢印が向いてるので、その状態になってる時って、物事ってうまくいかないっていうのは、私よく話し方のスピーチのね、講座でも言うんですけども、もうまさにそんな状態っていうのが現れたんだなっていうふうに感じた状況だったんですね。で、そうなってくると、もう本当にうまくいかなくなってくる、もう奈落の底に行ってしまうぐらいになってしまうっていう現象が、まさにオリンピックの、ね、金メダル候補だった方が、引き寄せた状態だったなっていうふうに感じたので、私たちもね、そこから何が学べるかって、何ができるかっていうと、もう本当にこう自分の今ここに立つとかね、で、あの時に、じゃあ彼はどんなふうにしてたらよかったかって言ったら、こう今自分の実力をここで発揮するんだとかね、ここにいる皆さんに、こうなんていうかな、自分の持っているエネルギーをもう全面に表現しようとかね、そんなふうになってたら、もしかしたらそのプレッシャーには全く負けることなく、自分の自己表現もできたんじゃないかなっていうふうに思ったんです。なので、こう否定的になったりとかするんではなくて、自分自身がね、今ここに何ができるかっていう風になっていくのが一番いいなというふうに思ったので、そういったところを通しながらね、私もちょっと勉強したなというような出来事でした。ということで、今日も素敵なゲストをお迎えして皆様にお届けいたしますので、30分のお時間どうぞお付き合いください。それではライジングドリームスタートです。ライジングドリームは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局と、オフィスライジング株式会社の提供でお送りします。ライジングドリームでは、さまざまな経営者幹部リーダーの方々にご出演をいただきまして、人生物語を語っていただき、最後に身近な方へのありがとうをお伝えいただくという、そんな番組でございます。で、そんな中ですね、先月の時に、このラジオの募集をね、私がまたサボってしまいまして、毎月4人募らないといけないというノルマがございますので、もう本当にね、いろんな方に出ていただいてる人、あ、この人声かけて、あんまり出てもらったなとかね、そんなことになるので、自分の力ではなかなかこう難しかったりする時があるんですが、今回はですね、もう私がもうどうしようもなかったんで、Facebook で、この日にラジオ収録します。この日の何時何分でこれですって言って出してたら、もうね、自動的に皆さんから、私ここ行きますとか、私ここでとかって言ってくださって、もうすぐ埋まるというね、そんな現象があるので、もうありがたいなと思いながらでした。で、そんな中ですね、もう素直にこうね、 もうすぐ見ていただいて、私ここ出ますみたいに言ってくださった方に今日ねご出演いただくというところでございます。ちょっとお久しぶりにねお会いさせていただくということなんですけども、ご紹介いたします。一般社団法人孫屋の、代表理事でいらっしゃる横峯奈緒さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。もうありがとうございました。フェイスブックでね見ていただいて、
そうなんですよ、
見つけていただいて、もうお声かけていただき本当によかったなと。
私も願ったり叶ったりで、
お互い意味っていいですね。
そうなんです、
本当最高ですね。はい、もうこれが一番です、ね、本当に、はい。ありがとうございます。ちょっと結構ね、もう何年かぶりですかね。
そうなんですよね。
ね、まあフェイスブックではね、ちょっとまたちょっと見てたりはするかもしれませんけどね。はい、今日は横峯さんの人生物語を聞かせていただきますので、は
い、よろしくお願いします。
で、今ねやってる活動に関してはちょっとまたこの後半にたっぷりとお伺いしますので、まずはルーツから。お伺いしていきますね、はいはい、まずお生まれご出身なんですけども、どちらでいらっしゃるんでしょうか。
は
い、
ちょっと生まれたのは、うん、京都なんですよ。実は
京都
八幡、
あ、八幡市で、
八幡市に生まれて、うん、で3歳まで、
あ、そこにいて、お育ちは、
でその後育ったのが兵庫県伊丹市、
ね、なるほど、じゃあ、まあ関西でね。
そうなんです。
ご兄弟は何人兄弟、
姉と2人ですね。
あ、2人姉妹で、はい、次女さんなんですね。
そうなんです。
なるほど、ね、でどんなお子さんでいらっしゃいますか。
そうなんですけど、子供の時はね、うん、割とおとなしかったんですよ。
そうなんですね。実は、おとなしい静かなお子さんだった。
そうですね、あまりそう喋らない感じで、
ね、まあ、でもね、下の子だったからどっちかですけどね。
そうなんですよね。
それもあったかもしれませんね。
で父親が結構おしゃべりで、
あ、
うん、でなんか家族みんなおしゃべりだったんですよ。
そうなんですか。
だから私一番下で、
私だけがおとなしかったみたいな。
そうなんです。とか喋る暇が、
あ、そうか、周りが喋るからね。
そうなんです。
喋る間がなかった。
そう、喋る間がなくて、
で、な
おちゃん、
うん、うん、で、それでまあ、じゃあそこから学生に入ってくると思うんですけど、
そうですね。
学生時代にクラブ活動とかね、習い事とかですけど、何かしてらっしゃいましたでしょうか。
はい、珍しく、おこと。おこと小学校の時。
おこと、おこと、なかなか聞いたことない。レアですね。
ですよね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
習ってたんですね。
はい、ピアノ。
ピアノじゃなくて、おこと。
すみません。
すごいですね。
ことを習って、姉と二人で。
すごい。はい。家庭がすごかったんですか、ね。
いや、まあ、偶然、近くにね、そういう、お稽古場があったので。
まあ、でもね、そういったこう音楽をね、こう触れるっていうのはすごいいいことですもんね。はい、
そうなんですよね。
で、それでまあ、学生時代から、はい、まあ、最初のね、学校なんですけど、どちらまで行かれたんでしょうか。
はい、
最終学校
は高校卒業ですね。高等学校ですね。
高校卒業されて、はい、でそこから就職をされると思うんですけど、就職はどういったところで。は、
厚生化粧品。
おお。めちゃくちゃなんか大きな。そう、
ねえ、今すごいですけど、私が入った時はもう全然マイナーで。
いよいよ。あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
化粧品屋さんで、それは
美容部員。
美容部員されてるんですか。
で、
それは初めて聞いた。
そうなんですか。だからプチシャン通りとか、うん、道島ですね。
はいはいはい、
道地下か、道地下とか、は
い
は
い
は
い。にいらっしゃったんですか。
はい、三番街とかで、走り回ってた。
走り回ってた。
お店同士で商品を交換するんです、うん、その、なくなって。
あ、そうか、在庫が、だから届けに行ったりとか。そうそうそう、あ、そんなこともして。
転換って言って、
そうなんですか。
店同士。
え、それどれぐらいお勤めだったんですか。
それは6年。
あ、勤めてましたね。6年勤めて、はい、その後は
その後も化粧品店で、うん、厚生担当だったり、うん、コスメデコルテっていうね、うん、大谷翔平選手が、使ってる化粧品の販売をしてました。
それは、やめてからじゃなくて、
やめてからも、お店ですね。個人店に前はあったんですよ。
あ、そうなんだ。
百貨店ではなくて。
続いて化粧品屋さんにも販売。販売でお仕事してて。
ずっと、
そうだったんですね。
30代後半ぐらいまで。
じゃあ結構、じゃあその後からも長く。
そうなんですよ。もうずっと化粧品業界で。
そうなんですか。化粧品業界にあった。
そうです。意外
なんですけど。いや、それはちょっとなんか初めて聞いた感じで。はい、
そうなんです。
あ、そうでしたか。はい、ではい、まあ、実際そういった販売業をやってから、はい、今は全然違うじゃないですか。
そうなんです。
そこからはどんな風になっていくんですか。
だから、まあ、まあ、結婚してて、うんうん、で、まだ子供もいなかっ うんうん、でまあその後はだから子供、
子育てができた
ので、子育て
入っていたんですね。あ、じゃあちょっと休憩されてっていう状態。
はい、
でそこから今につながっていく感じですか。
そうですね。で子育てしてる途中でそのコロナになって、
なるほどね、
そこでそのやっぱ子供たちがね、うん、元気がなくなって。でやっぱり娯楽も何もだからできない、遠足もない。
子供たちが一番大変でしたもんね。
そうなんですよ。すごい、
学校は行けてたのか。あれ、
いや
行けてた。
でも学校も休み、
オンラインとかだったんじゃね。子供たちも、
はい、
触れ合うことがほぼ
ない、
なくなった時期なんですよね。
で喋っちゃダメ、食べてる時も
黙食だ。
そうなんです。
しかも正面向いて、
そう
みんな同じ方向向いて。
そうなんですよ。で式とかあってね、もう本当殺伐とした。
そうですね。だからちょうどあの時、はい、コロナ今からだから6年、
そうなんです、
6年前でしょ。
6年前
だから。6年前ということはあの小学校1年生の頃の子たちが一番だから、要は対面が大変だったよね。だから、はい、まあ、幼稚園もそうですけども、 でそのにかぶってたお子さんがちょうどいらっしゃったということか。
そうなんですよ。
それは大変だ。
だからそこで子どもたちに笑顔になってもらいたいと思って、この馬の触れ合いを始めたんです。
考えようかなと。
そうなんです。
なるほど。じゃあその辺はちょっと一旦 CM 入って、はい、ちょっと早いですけども、はい、ちょっとゆっくりとね、はい、いろんなことを聞いていきたいなと思いますので、
はい、
じゃあ一旦 CM 入らせていただきます、はい、まずありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
都会の真ん中で馬と出会ったことはありますか？馬と人が共に生きる未来を目指して活動中。触れ合いイベントや乗馬と馬車体験など、馬と触れ合い、馬事文化の普及をしています。本場ヨーロッパのように観光馬車を走らせ、街の風景に馬が溶け込む未来を描いて、次世代につなぎ、笑顔あふれる日々をお届けします。お問い合わせはインターネット、一般社団法人、馬の子と書いて、孫屋で検索。さあ今日ゲストにお越しいただいております、一般社団法人孫屋で代表理事を務めていらっしゃる横峯奈緒さんにお越しいただき、人生物語を語っていただいております。ということで続きとなりますが、その、まあ、子育て中は、はい、まあ、特にお仕事、まあ、専業主婦みたいな形だったんですか？
そうですね、うんうん、その美容あの化粧品店で働きながらっていう感じ で、
まあ、はい、コロナになって
あ、そうですね、
時はお仕事もされて
たんです。はしてなかったですね、うんうん、あの子育て中だったので。そうなんですよ。
そ、はい、でそれで、まあそのまあ、子どもたちが、ね、触れ合ってないっていうところから、はい、
そうなん
です。そのある日突然馬ってなったんですか？
それはそうですね、いきなりですけど、あの子どもの時から、まあ、馬は好き で、 で乗馬を、うん、21歳ぐらいの時から始めてて、あ、で、まあ、出産との、
うん、タ
イミングでちょっとあの、うん、まあ、お休みに入って、で、まあ、馬とはちょっと離れてたんですけど、またあのそうですね、やっぱ馬にちょっと触れたいなとか触りたいなって思ったのがちょうどコロナの時だったんですよね、うん
う
ん
う
ん、
でそのこう、まあ、馬を普及していこうみたいな感じのも、はい、その時から何か出てきたみたいな感じですか？そうですね、
はい、いろいろネットで調べたら、うん、その日本にその在来馬いる在来馬が8種類いるとか、それが、まあ、本当日本人 99% の人が知らない。
知らないですね。
そうなんですよ。でそれも知って、でいやこれはなんかなんとか、ね、皆さんに知ってもらいたいっていうので、で SNS の X ですね、うんうん、で初めて、はい、あの 拡散したのが最初。あ、
そうなんですか。そうなんですよ。それでなんかいろいろ反響とかあったんですか。
う
ん、
そうですね、やっぱりあの大阪の天王寺動物園に、うん、あの一頭だけ在来馬がいまして、
はいはいはい、
そうなんです、その動物、天王寺動物園に馬がいることも皆さん知らなくてで野間馬の、うん、ね、大間さんなんですけど、
はいはいはい
はい、福ちゃんかな、
福ちゃん、
福ちゃん、うん、幸福の福って書いて福ちゃんで、その子 の、うん、あのツイートとかを見てみんなが、うん、あの天王寺動物園に見に行く、うん、ようになって、
おすごい、
そうなんですよ、だからあの、うん、ね、最初マップにも載ってなかったんですけど、
うん、
今はマップにも載ってちゃんと、うん、あので、愛媛県 の、 その天然記念物になったんです、はいはいはい、先日。
そうなんです、
指定されたんです。
そう
なんです。
それはなんかいろいろ拡散した影響で。
そうです、そうです。
その動物園の関係ともつながりはあるんですか。は
い、あ、まあ、うん、あの、これから拡散していきますみたいな感じのことは伝えたんですけど、別に特に。
何もないですよ。でも個人的にやってるだけで。
そうです、そうです。あの、ファンで。
あ、なるほどね。
まあ、推し活ですよね。
推し活を、馬のね。
そう。
推し活をやってたらそうなってきたと。
そうなんです。
まあ、でも、その、いろんなとこからも声かけられたりとかするようになったんですよね、
で
も。
そうですね。やっぱり、うん、なんだろうこの人はみたいな感じで
そう、なるほど、だ、まあ、馬が好き で、
そうです、
で、まあまあ、子供たちの触れ合いもあったらいいなということも含め、
は
いろいろとやってたら、
はい、
なんかどんどんこう拡散されていってみたいな感じになってたと、
広げてくれて、でとうとう愛媛県のあの天然記念物、
すごいですね、愛媛なんだ、
愛媛県、あ、そうなん、みかんをね、あの山からこう、うん、下ろしてくるっていうか運ぶために馬を使ってたんです。
そういうことですか。
そうなん、乗馬じゃなくて、そうなんですよ、もう
本当
生活と密着、まあ、
燃料もかからないですし、
ね、
まあまあ餌はいりますでしょうけど、
うん、でも、
ね、そんなコストかからないです
よね。そうなんです、エコなんです、
あるしね、すごい本当ですね、
はい、
自然にいい、
そうなんですよ、
なるほど、で、まあ、そんな中で、はい、いろいろね、模索しながらね、
はい、
活動もして、私もお会いした時も、
はい、
馬のこと、まだね、ここまでなってなかったですよね。
そうです
ね。一般社団法人まだできてない状態ですよね。
できてなくて。
ここも最近ですか。
そうなんです。ここ一応2年半前ですね。
には立ち上げ
た。はい、立ち上げました。はい。
で、そこから、まあ、漢字もね、あの、はい、馬の子、まあ、なんか、馬小屋って聞くとなんかね、小さい小屋かなと思ったら、はい、馬の子って書くんですね。
そうなん
です。馬の子って書いて、孫屋っていう名前だそうなんですけども、
はい、
で、実際にこの触れ合う場所とかっていうのは変わるんですか。いろんなところでやってらっしゃるんですか。
そうですね、最初大阪城公園と長井公園でやったんですけど、
そこにもう連れ て、
連れて、
でそこに、はい、人に来てもらう、
来てもらう、
わ、なるほど、
っていうのを最初にしたんですけど、うん、今は扇町公園ですね、
うんうんうん、あ、
関西テレビさんの、
はい、わかります、わかります、
はい、横にある扇町公園で定期的に、う
ん、イベントするんですか。
はい、あの連れてきてるんですよ。
それはなんか許可とか取ったりとかするんですか。
そうです、大阪市教育委員会の公園を取って、で公園事務局ってその公園管理するとこがあるんですけ ど、うんうん、
ど
そこにあの申請して、
あ、そしたらできるんですね、
はい、できるんです、はい、
すごい、
そうなんです、
でそれでちょっとみんなに街中で
馬
に触れ合ってもらって、はい、
去年のクリスマスのちょっと前かな、
うんうん、
にあの来てくださって、その、はいはいはい、あの兵庫県の明石乗馬協会さんなんですけど、
はいはい
はい、で、あのたくさんの人にね、
う
ん、喜んでいただけました。
はい、今活動は何人かでされてるんですか。
そうですね、今3人で、
理事の方もいらっしゃると、はい、
幹事で、
あ、そうですか、
はい、3名でしてます。
すごい、いや、なんかいいですね私もなんか馬に触れ合うことは、はい、まあなんかあったかな、なんかちっちゃい時になんか餌あげたような記憶あるんですけど、
本当ですか、
どっかでなんかした記憶あるんですけど、ね、でもなんかなかなか普段ね、そんなにいっぱいあるわけじゃないですし ね、
そうなんですよ、だからもうほとんどの方は触って、ね、見たこともないっていう方もいましたね。
そうですか、
初めてあのリアルに馬を見たって、うん、
おっしゃって。
そうなんですか、
うん、テレビでね競馬とか
伊勢神宮に行ったらいるんですけどね。
いるんですけど、
まあね、私結構遭遇するんですよ。いつもいつもいらっしゃるんですよ。
すごい、
白馬さんがいつもいるんですよ。
あ、そういますいます、
ね、はい、今年また2026年は馬年ですしね。
そうなんですよ。
そんな中でラジオに出るすごいじゃないですか。これ
そう、だからもうこれはね本当馬が
広めてくれって言ってるようなもんですよね。
そうなんですよ、本当に本当に。
いや、もう広めましょう。
そう、ね、お願いします、はい、本当。
で、まあ、そんな中ね、はい、いろんな活動していますけども、まあ、これから、まあ、イベントも、なんかそういった X に載ったりとか、ね、まあ、このホームページで載せたりとかして、はい、いろんなところで、まあね、馬が出没じゃないですけど、
そうなんです。
で、そういったところを見て、来てもらうっていうのは、はい、そんな感じですね。またぜひ連絡ね、また見ていただきたいなと思うんですが、
はい、
まあ、最後になりますけど、横峯さん、人生も含めてね、はい、これから、まあ、この、こう馬事普及をしていく中での夢、はい、ビジョン、目標なんですけど、はい、どんな風になっていきたいっていう感じですか？
そうですね、もう最初は触れ合いだけと思ってたんですけど、うんうんうん、それだけではね、なかなかやっぱりこうインパクトもないかなと思って、うんうん、オーストリアにあるウィーンっていう町に走ってる馬車ですね、
ありますね、
フィアカーっていうんですけど、はい、そのフィアカー文化を、
うん、
ぜひ大阪
に、フィアカー
って言うんですね。
その文化を大阪に持ってくる。はい、
持ってくる。
もう大阪どころかに全国でいいんですよね。
全国ですね。そうです ね。もう本当広めて、主要都市には、観光馬車っていうのをこれから、広めていきますので。
すごい。
はい、
夢が大きい。
ぜひ皆さん、応援していただければと思います。
素晴らしいですね。
いや、
でも、なんか不可能じゃないじゃないですか。
そうですか。
まあ、でもいろんな人たちの、まあ、はい、本当根回しとかね、
そうですね、
ご縁とか、うん、いろんな人のつながりがないとできないとは思いますけど、はい、まあ、でも実際にそれをやったとして、はい、何も何ですか、そのこう不都合なことがないじゃないですか。
そうなんですよ、
まあ、車の関係はね、ちょっと交通事情の関係はあるかもしれませんけど、
そうですね、時間帯は考えないといけないと思うんですけど、
まあ、でもそれぐらいで、
そうです、
なんかできそうですね。
そうなんです。で、ね、馬車って軽車両なので、うん、誰でも運転できるんです。免許が
いらない。本当それすごいですね。
子供からお年寄りまで
習ったらいけるんですか、それは。なんか、
いや、習うも何も、うん、まあ、習う場所も
ちょっと教えてもらったら大丈夫。
そうなんですよ。
すごい。だから誰でも乗れる。
誰でも乗れます。だから乗馬よりも全然ハードルが低いです。乗馬の方が、
すごい、あ、まあ確かにちょっといろんな技術がいりそうですね。
うん、そうなんですよ、うん。
なるほど。
予算的なこともありますしね。
なるほど。じゃあもうこれはちょっとね、
馬車は、はい、
ちょっとなんかどっかで実現しましょう。
はい。
もう夢を書きましょう。
書きましょう。
ぜひね、私もちょっといろんな人をつなげるんで、
はい、
ぜひ活動していただきたいなと思いました。はい、ということでね、まあ、人生物語、はい、あっという間で早いでしょ、
ね、
もうあっという間です。
本当だ、もう終わり。
あら、そう、人生物語、ちょっと一旦終わります。
はい、ます
で、この後は一旦 CM が入って、
はい、
ありがとうメッセージが残ってますので、
はい、
そのありがとうメッセージね、またその後もお付き合いいただきます。
はい。
はい、ひとまずはありがとうございました。
ありがとうございます。
経営者、幹部、リーダーのための話し方、スピーチ力、プレゼントーク術を主に自己革新につながる研修を行います。コンセプトは愛を持って語り、愛を持って接することが身につくです。他にもコミュニケーション、メンタルトレーニング、ビジネスマナーなど新入社員から経営者までオーダーメイドでご提供。導入をお考えの方はぜひご相談ください。お問い合わせは090-8216-7655、またはオフィスライジング株式会社で検索。
さあ、今日はゲストに横峯奈緒さんにお越しいただきまして、人生物語を語っていただきました。で、ここからはですね、身近な方へのありがとうをお伝えいただくということなんですけれども、どなたにありがとうをお伝えいただけますか？
娘のユナに。
あ、ユナちゃん、
はい、
ユナちゃん、ね、私もちょっとね、何回かお会いしましたけど ね、
はい、
じゃあユナちゃんにということなので、はい、私はですね、ちょっと心のうなざきはしておりますが、
はい、
マイククローズしますので、はい、マイクの向こうにいるということで あのメッセージとしてお届けいただきます。
はい、
はいはい、それでは横峯奈緒さんから娘さんのゆねちゃんに、
はい
はい、ありがとうメッセージです。どうぞ。
ゆなへ、いつも太陽のようにお家を明るくしてくれてありがとう。4歳ぐらいの時にママを選んで生まれてきたんだよと言われてとっても嬉しかったです。いろいろとダメダメなところが多い私ですが、パパとユナがいつも支えてくれてとっても感謝しています。本当に生まれてきてくれてありがとう。こんな私ですが、これからも一緒にいろんなことをして、5月にはユナの誕生日もありますし、推し活イベントにも行っていろいろ楽しく過ごしていきましょう。これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。今 何歳でしたっけ。
11歳で今年小学校6年生になります ね、
まあはい、どんどんね、女の子成長早いですからね。
そうですね、ね、で馬年なんです。
あ、そうなんですか。そうなんです。またそれもすごい、
すごいでしょ。
またそれもすごい。
そうなん、
本当ですか、はい、いやでもね、可愛いですよね。あの、私はちょっとまだ何年か前の時のね、ゆなちゃんでしたけども、
はい、
まあ、もうもっとね、大きくなってるかもしれませんが、
はい、もう身長もすごく高くなってるんで。
そうですか、はい、まあでもね、あのママ選んできたんだよってすごいですね。
びっくりしました。なんか、
ね、うん、本当にそうだしですので ね、それで聞きますからね。やっぱそうなんですよ。で、上でね、なんか見てるらしいんですよ。で、なんかこの人がいいって言って言って、そこに生まれてくるっていうのをよく聞きますから、
はい、
まあ、本当そうなんだと思います。
そうなんです、うん、びっくりしました。
いやでもなんかこうね、いろんなメッセージをこうもらって、はい、まあね、本当こう、まあ、魂の磨きじゃないですけどね、お互いにそういう風にできる関係として今いるのかなっていう気もしますし ね、
はい、ね、
これからまた未来ね、まだまだいっぱいあるわけですから、
はい、
ね、あの楽しい人生をね、親子ともども歩まれるといいなって思いました、
はいはい、ありがとうございます、
ね、素敵なありがとうメッセージをお届けいただきました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
司会者が作るオリジナルウェディング、たくさんの幸せカップルを送り出したからこそできるオンリーワンをお届けします。挙式・披露宴・二次会プロデュースはオフィスライジング株式会社へ。詳しくはオフィスライジングで検索。
さあ、ライジングドリームエンディングの時間となりました。いかがでしたでしょうか。
ああ、もう本当あっという間ですね。
あっという間ですね。本当ね、
はい、
びっくりするでしょう、ね、もうね、同じ時間なのに ね、こんだけも早く感じるっていうね、そんなところでいつもそんなんですけども。
で、はい、でも伝えれましたね、
うん、ああ、よかったです、はい、ね、まあ、あの、こう、なんかこう、あの、うん、まあ、イベントもね、またこの先4月にまたなんかされるんですよね、
はい、
ちょっと春に予定があるみたいな。
ちょっとね、まだ具体的な日にちはまだ決まってないんですけど、
またね、ぜひあのホームページも見ていただいたらね、はい、なんかどっか情報がありますもん ね、あの、はい、そういったところも皆さんちょっとぜひあの見ていただきたいなと思いますが、まあ、そんな中でこのね、ラジオで出ていただいて、いろんな、まあ、アウトプットしてもらったんですけども、
はい、
あのちょっとしたあの時間ではありましたが、
はい、
これまでのね、こうルーツからいろんな話の中でやっていただいて、振り返りになりましたでしょうか。
はい、なりましたね、本当、ね、うん、そう言われてみればみたいな、うん、ちょっとこう記憶が蘇ってきました。
なんでこうやってきたのかとかね。
そうなんですよ、
うん、ね、原点がね、あったとかね、本当にすごいこう、はい、でいろんなつながりをこう、うん、ここで発見するみたいな、
ね、本当にね、
いろいろありながら。
そうなんです
ね、はい、いやでも本当に素敵な ね、はい、あの夢を持ってらっしゃるなと本当思ったので、
もう
ぜひその叶えていただきたいなって思います。はい、まあ、子どもたちのためにもね。
そうですね、うんうん、
まあ、でもそういった夢を持つってすごい大事じゃないですか、
うん、
ね、あの本当素敵だなと思いました。はい、私も今日なんか久しぶりにこうお会いしてね、はい、いろいろお話聞けてよかったと思います。
ありがとうございます。
はい、またちょっとあの、はい、まあ、いろんな方にねちょっとこんなのあるよっていうのを言っときますので、
はい、
はい、ということで、またあのこちらのラジオにもぜひまた紹介していただきたいなと思いますので、はい、またお願いしていきます。
はい、
はい、ということで今日ゲストにお越しいただきました一般社団法人孫屋代表理事でいらっしゃいます横峯奈緒さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、で、まあ、の番組はまたねこれからもどんどん放送してまいりますが、今日はこれにて終わらせていただきます。またぜひ来週も聞いてください。それでは皆さんごきげんよう。ご一緒にさようなら。
さようなら。